未来基準ミキラジ。皆さんこんにちは、パーソナリティの竹内美希です。第9回未来基準ミキラジ、この番組は経営者をゲストにお招きし、思いをお聞かせいただき、応援させていただく番組です。木曜日の午後1時から30分間、ちょっと一息、クオリティタイムにしていただけたら嬉しいです。この番組は、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。改めまして、こんにちは。いかがお過ごしですか？どんなことをしながら聞いてくださっているでしょうか？ちょっと近況報告させていただきますね。私実は新事務所を作っていまして、ミキファームという名前で新しい場所を作っています。そのミキはですね、竹内ミキのミキではなく木のミキなんですね。そのミキから何ですかね、枝を出し、葉っぱが出て、花が咲いて、実をつけ、そして種ができて、そんな感じで人が育っていく、そんな場を作っていきたいなって思っています。人が活躍できる場を作っていく、そんな試みをしています。で、そのオープンイベントでお話ししていただく方を実は本日ゲストでお迎えいたしました。その方はですね、前山美也子さんとおっしゃいます。で、美也子さんとの出会いはですね、実は最初はある講座でご一緒だったんですね。で、その時は私が講師だったんですけれども、お知り合いになってみるとですね、実はその方すごい講師の方なんですよ。はい、でもすごくざっくばらんで気さくな素敵な方なんですね。では早速ですが、ゲストの前山美也子さんをお迎えいたしましょう。前山育子さん、あ、美也子さん、どうぞ。
あ、こんにちは、前山です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今ね、はい、美也子さんを育子さんって言っちゃったんですけど、実は最初の出会いが育子さんで間違えちゃったんですよね。
そうですね、
はい、ごめんなさい、は
い、いいですよ、子供の頃からですから大丈夫です。
この字の、ね、漢字が外から見るとパッと、ね、はい、見えちゃったんですよ。
そうなんですよね。
なので、それから私はみーちゃんと呼ぶようにしてます、うん、そしたら間違いないですからね。
そうですね、
はい、なので今日はみーちゃんで行かせていただいてもよろしいでしょうか、
うん、はい、お願いします。
お願いします。ではみーちゃん、自己紹介お願いしてもよろしいでしょうか。
はい、私は三重県の津市というところに住んでおります、インスピレマネジメントの前山美也子と申します。はい、仕事は人材開発と企業の理念策定浸透のお手伝いをするという仕事をしております。
おー、もう少し詳しく聞いていいですか。
はい、はい、そうですね、はい、人材開発の方は、はい、会社 の人材、育成の企画をしたり、はい、まあ、今は地方銀行や信用金庫さんの、うん、はい、銀行員、職員さん向けの研修、特にマネジメント研修を主に、そうですね、お仕事の8割をしております。はい、
銀行で、ね、はい、講師をされてるんですね。はい、今8割とおっしゃってましたけれども、はい、あとの2割は何をされてるんですか。
はい、あと2割は最近地元ですよね、津市にあまりこう軸足を置いて仕事をしてこなかったので、はい、まあ、そこで中小企業様のお手伝いとか、うん、それから、まあ、あとはそうですね、地域の例えば津市の男女共同参画の副会長をしてみたりとか、はい、まあ、いろんなことをしております。
引っ張りだこですね。
いえいえ、ありがとうございます。
そうなんですよね、津市にお住まいなんですが、今ここはですね、東京です。
はい、
もうね、はい、本当にお気軽にね全国をね回ってらっしゃる、はい、そんなみーちゃんなんですけれども、まずはですね、はい、みーちゃん実は2回ゲストに出ていただくんですよ。今週とまた来週、はい、来週は再放送ですけどね、はいはい、その後もみーちゃんです。6月はみーちゃんの、はい、月です。
ありがとうございます、
はい、なのでたっぷりお聞きしたいと思うんですよ、
はい、
なんでまずみーちゃん最初、まあ、お仕事からでもいいですし、はい、生まれた頃からでもいいですが、はいはい、まず何をされていたんですか。
はいはい、そうですね、私の原点はやっぱり銀行員なんですね、
はい、
銀行員ですが、うん、入行するときは3日で辞めようと思って入行式に臨んだってことは強く覚えております。はい、
3日で、なんで3日で辞めようと。
やりたい仕事ではなかったんですね。銀行員なんてありえんわと思っていたんですが、はい、
結構憧れの仕事じゃないですか銀行って。
いや私は先生が憧れでして。
あ、先生になりたかった。
はい、はい、そうなんです。でも親がですね、はい、まあ、大学に行くと女はろくでもないことになると非常にこう昔の考え方を持った両親で、はい、昭和の。そうなんですね、はい、でもとにかくとっとと銀行に行けと強制されまして、
はい、
でも泣く泣く入ったというところです。
そうなんですね、はい、ただ簡単には入れないですよね。
いや銀行には。昔はですね、はい、学校の、まあ、推薦があれば、うん、そんな難しくないと私は思っているんですけども。
そうだったんですね、
そうなんですよ、
はい、そんな3日で辞めようとしていた銀行を、うん、結構長くやられてましたよね。
40年間
すごい
働きましたね。
勤め上げましたね。
そうなんです。勤め上げたって、定年まではいなかったんですけど、はい、勤め上げたというのがなんかぴったりかもしれませんね。
40年、はい、これ今って結構やめちゃいますよね
そうなんです、はい、寂しいですね、
はい、ね、どんな銀行マンっていうんですか、
はい、
時代だったんですか。
そうですね、もう昔なので、うん、男女共同参画がない時代ですから、
う
ん、
そうですよね、
まあ、女性は補助っていう、うんうんうん、まあ、感覚ですよね。
総合職なかったですね、まあ、その頃ね、
それがまずもう違和感がありありで、
はい、
まあ、高校時代ですね普通科ですから、うん、男性と女性そんな関係なかったんですけど、
確かに、
入った途端女性が補助で男性がなんか大卒の男性だけ特別扱いみたいな、
うん、いわゆる男女なんとかって
やつですね。そうですね、はい、もう今では考えられないですよね。
確かに確かに、
で大学に行けなかった悔しさもありまして、
うん、
まあ、なんとかと思ったんですが、
はい、
お茶こぼすわでテラーって分かりますかね、受付ですよね、
はいはい、
あれを2年目ぐらいに3ヶ月ぐらいやったんですけど、
はい、
笑うとか喋るありえんわと思ってまして
受付の方が
お客様と喧嘩をするし、
はい、
それからあと笑わないし、
はい、
で挙句の果てに現金事故をするわともう最悪で、結局、ね、後ろに下げられたと、テラはやめてくれと言われたというダメ行為でした、は
い、いやいやいや、
でまあ、それでもですね、うん、なんかこうちょっと悔しくて、うん、
はい、
一応なんかしてからやめようかなと、うん、ずっと、やめたいやめたいと思いながら仕事をしてました、
はいはい、そんなやめたいやめたいと思っていたみーちゃんが、うん、研修講師まで今やってるっていうことは銀行の方々に認められたっていうことだと思うんですけど、どこでどんな変化があったんですか。
そうですね、ターニングポイントは 2つかな、
はい、
大きく2つですね、
はい、
まあ、1つは28ぐらいの時に融資をやってたんですね、うん、貸金です、はい、いわゆるお金を貸すという仕事なんですが、
花形ですね、
まあね、うん、そう、笑わなくていいからよかったんですけど
そんな理由です
ね。そうなんです、そうなんです、はい、であと分析をしたりはするのが好きだったので、はい、決算書を見たりですね、
うんうん、
でその時に上司からこういろんな仕事を与えられたんですが、はい、どうも面白くなかったんです、
はい、
でもっとこう面白い仕事がしたいと、
うん、
上司に言いましたら、
はい、
まあ、いわゆるちょっと難しい目の試験を通ってきたら、
はい、
教えてやろうって言われたんですね、
うん、
で試験は男も女もないじゃないですか、
はい、
ですから合格をして、
す
ごい、でその時に支店長から女でも合格するんやなって言われたのを非常に覚えているんですけど、
なんというそのお言葉、
それ褒め言葉だ。
あ、それ褒め言葉なんですね、
はい、当時はでもそれ以降ですね、
はい、
非常に難しい、まあ、いわゆる大きな案件を任せるようになりまして、う
ん
う
ん、そこで信頼を得たんですね、
でも泣くほど辛かったですけどね、言ったもののできない自分で読みますからね、
具体的にもう少しお話しいただいてもよろしいですか。
そうですね、例えば大きな、はい、病院の開業資金とか、
はい、
なかなか貸しづらいお客様への貸し金とか それを任されるわけですけど、はい、いつまでたっても書類が上がらない、できないんですよね。そうするとお前時間ないぞ、はい、お客様がお金困るぞって言われて、
はい、
もうそれでも、どうしたらいいか分からなくて、まあ、非常にスパルタだったんですが、はい、任せていただいたっていうのは良かった気がしますよね、
はい、
でまあ、なんとか人の盗み見しながら自分なりに考えて、
はいはい、
まあ、1ヶ月で書けるようになりまして。
それいわゆる事業計画っていうことですか。
ね、なぜ貸すかとか事業計画とか全てですね、
はいはい、なぜ貸すか、貸す側の理由、
そうです、なぜ、そうです、本部に臨診したり、
はい、
本部に、ね、貸していいですかとあげたり、
はい、
なぜ返せるのかとか、全てこう何のために貸すかとか、いろんなことをこう文書にするんですが、それがなかなか難しくて。
なるほど、はい、だから今すごい新鮮だったんですけれども、はい、日頃社長様の立場で貸してください、なぜこのお金が必要なのかっていう立場で計画を作ったりするんですね。
そうですね、
これが銀行の方々はそれをなぜ貸すかっていう視点で見てくださってるんですね。
そうですね、
銀行側は銀行側でちゃんと理由がないといけないんですね。
お客様のお金は詰めてお貸し出してるわけですから、
はい、
帰らないわけにはいかないんですよ。お返し、お客様に預金としてお返ししなければいけないので、
はい、
まあ、返済していただくっていうのが、まあ、基本的に当たり前の世界なんですね。ですから、なぜ貸してなぜ返すのか、どうやって返すのかっていうのが、
はい、
基本中の基本になります。
なんだか新鮮です。
そうですか、
当たり前なんですけどね。
当たり前ですけど
借りる立場ばっかり見てました。
そうですね、
はい、
だからお断りするのも、
はい、
お客様へのためと私たちは教えられてまして。
なるほど、お金を預けてくださっているお客様のために危ないお客様には貸さない、
いえいえ、それは、はい、それもそうなんですが、
はい、
無理に借りて苦しまれるよりは、うん、適正な 数値で適正な金額を出し、はい、お貸し出しするのがお客様にとっての幸せなんだと教えられています。
無理な返済で苦しまないようにちゃんと返せるだけの額でちゃんとやんなさいよっていうのが
事業に見合った
んですね。
そうなんです、そうなんです。
なるほど、なるほど、はい、コロナで結構今最近貸しすぎてません？
確かにちょっと気になるところです ね、
なるほど、そんな担当をやられてたんですね、
はい、それを許してくださった支店長ですね、はい、本部からこうなんで女にやらせてるんだと、はい、当時昇格全然できなかったなので、
はい、
まあ、とにかくダメ行員でしたから、昇格が同期の中で一番遅かった女子行員が、
はい、
まあ、そういう稟議を出すというのが違和感が、まあ、ありありですよね、本部としては。
本部からはね、
はい、なぜ人にさせてるんだという、どうもクレームが来たようなんですが、
はい、
店長がちゃんと俺の裁量だから言うなっておっしゃっていただいたと後で聞いて、もう感謝ですよね、
はい、いい上司に会われたんですね。
そうなんです、いい上司に巡り会えたのが幸せです、
はいはい、素晴らしい。なるほど、じゃあターニングポイントの2つ目いきますか、
は
い、
これはですね、はい、一生涯融資をしようと思っていましたのに、
はい、
突然人事部から転勤命令が出まして、
はい、
人材開発をやれと言われまして、
はい、人材開発、
まだ銀行にもその、人材開発 その体系とか何もない時代なんですね、
はい、
まあ、あったのは支店長研修と新入行員研修とテラー研修ぐらいなんですが、
はい、
その体系を作れというのを、まあ、命題をいただきまして、
うん、
長く12年間携わりました、
はい、あ、じゃあまだ全然体系とかなかった時代だったんですね。
で途中で、まあ、私の尊敬する頭取と出会いまして、
はい、頭取、
はい、ミッションをもらったんですね、
うん、
まあ、100銀行 の人材育成を一緒にやろうと言われまして、
はい、
それから燃えてしまいまして。
燃えたんですね。
燃えました。12年間私の仕事だと思って必死になってやりました、はい、
はい、燃えてる時代だったんですね。
そうなんです。
あ、それがトランパユーの頃ですか。
あれはもっと後ですね。
もっと後なんですね、
その時に、
はい、
喋れない笑わない私が、はい、まあ、喋んなきゃ仕方がないなと、うん、笑うしかないなと思って、うん、トイレで1ヶ月ぐらい練習をしたんですね。それから笑えるようになりましてこんな風にちょっとこう、はい、性格まで変わったかなと思いますよね。これも2つ本当にターニングポイントだと。
はい、今素敵な笑顔ですよね。
ありがとうございます。
じゃあここでちょっと休憩しますか。ご縁応援貢献夢の種、夢の種、夢の種、夢の種。 はい、今ねたくさんねターニングポイントを2つ話していただきました。ここからね後半に入りたいと思います。普段はですね未来基準コーナーといったところでお話をしていくんですけれども、美和子さんは2回にわたってお話しいただくので、この後の何でしょう大抜擢ですかね、はい、はい、そのお話をお聞きしてもよろしいですか。
はい、
はい、
ありがとうございます。
はい、どんなことがあったんでしょうか。
はい、支店長にしていただいたということなんですね。
支店長ですか。
まあ、当時はなかなかいなかったんですけど、はい、一つ初め一つの上の先輩も支店長になりまして、はい、いいなあの人すごいなと思っていたんですが、
うんうん、
まあ、都合8年 4店舗ですかね、
はい、4店舗、
はい、初めは小さな店を2つ、うん、3つ目はもう中堅以上の店、そして最後は旧母店という60人いる店を任されまして、
はい、
本当にマネジメントの面白さを知った時期です。
はい、支店長になって、そうですね、まず良かったこと、
そうですね、
はい、
そうですね、支店長になって良かったことは、
はい、
戦略ですね。戦略マーケティングをしまして、
はい、
その地区にあったお客様への、うん、その貢献ができるという喜びですかね、とっても嬉しかったですね。それとあとは、一人で仕事をするわけではなく、
はい、
まあ、リーダーとしてマネージャーじゃなくリーダーとしてみんなの中でこう仕事をする、うん、でみんなが、ミッションビジョンですね、
はい、
これを、理解共感してくれて、
はい、
一緒になってこう業績を上げてくれるとか、はい、お客様にこう貢献でしてくれるっていう喜びを知りまして、
はい、
まあ、支店長職は最高だなとその時思った思いがあります。
今、まあ、理念の関係を一緒にやらせていただいているので、はい、ミッションビジョンバリューというところを言語化したりね、それを浸透させていくっていう実践していくところをやっているんですけれども、もう実はその頃にやってたんですね。
そうなんです。昔アメリカで、
はい、
その、アメリカ研修に行ったことがありまして、
はい、
その時にまだ日本にはあまりこうなかったんですが、
うん、
ミッションビジョンで、
はい、
頑張ってる従業員さんを見たことがあります、
はい、
その時にこれだって思ったんですね、
うん、
いつかリーダーになった時はこれやりたいとずっと温めていたので、
はい、
まあ、それを具体化したというところです。
実践されたんですね、
はいはい、
じゃあこれ強いですね、これからねまたやっていくことをお聞きするのはまた次回になるんですけれども、すで、はい、にその時代に経験されてたっていうのは強みですね。
そうですね。で3つ目の店の時に、
はい、
10期連続最下位の店に着任したんですね、
はい、
すごく大きな、まあ、中規模より大きかったので嬉しかったんです。すごく嬉しかったんですが、
はいはい、
行ってみると、10期連続再開。
再開というのはちなみに何で順位決めるんですか。
そのサイズごととか、
サイズごと
お店のサイズがあるんですよね、
はい、
大中小みたいな、
うんうん、
そのやっぱり競争結構激しくて、
はい、貸し出し金額、
いえいえ全体です。いろんな目標がありまして、収益とか、まあ、いろんなのがありまして、その目標をちゃんとクリアできるかとか、
はい、
それからあとは事務管理ですね、
うんうん、
ミスを起こさないとか、
いろんな基準があるんですね。
そうなんです。でそれの、事務も悪く業績も低いお店だったんですが、うん、
はい、
1年半でみんなの力で、はい、あとトップになったんですね。
1年半で、
はい、しかも業績も事務管理もダブル受賞したんですね、
はい、すごい。
それが、まあ、ミッションビジョンっていうのが浸透したおかげだったんです、
はいはい、もう本当に結果が出るんですね。
そうなんです。
成果が上がるんですね。
そうなんです。しかもメンバーが輝いてますし、
はい、素晴らしい。じゃあ今いいところを聞きたんですけれども、
はい、
あえてお聞きするとしたら、はい、まあ、ご苦労された点とか、
はい、
と思われたことってありましたか。
あります。まあ、これは支店長時代よりはどちらかと本部の副部長やった時なんですけども、
本部の副部長もされたんですね、
時に、はい、こだわりすぎる
こだわりすぎる
全店、まあ、本部が企画したものは営業店がやりますから、
うん、はい、
営業店に迷惑をかけられないということで、
はい、
結構こだわって施策を進めていったんですね、
はい、
そうしましたら部下がはなんですかね、うん、反抗というか、
はい、
私にはここまでできませんと言われて、
はい、
ここを去りたいと言われたことがありまして、
はい、
マイクロマネジメントってお分かりですか。口出ししすぎる
細かく見すぎるってことですね。
そうです。これは私の本当に悪い癖で、
はい、
営業店ではそれができないんですね。営業店経験が少ないからできない、これがちょうど良かったのかなと思ってるんです、
はいはい、なるほどなるほど。あんまり細かいところを口出しせず、
温
かく大きく見守るというのが実は
一番いいマネジメントですね。
じゃあそれもそこで学んだんですかね。
学びました。失敗ばっかりですわ。
いやそこからですよ。で聞いちゃうかな。実はそこから生かされてかもしれないですよね、はい、本を出されてるんですよね。
そうなんです。
2冊も。
そうなんです、
はい、ちょっとそれについてお聞かせください。
ありがとうございます、
はい、
本当に銀行の中でダメ行員だった私が、うん、その船長にしていただけたっていうのは、うん、今若い方がすぐ辞められますよね、
うん、
ですごく寂しいんです、
はい、
でのめり込んでみてダメだったら辞めていただいてもいいと思うんですが、
はい、
のめり込む前に辞めていかれる方にメッセージとして出したのが、うん、早く結果が欲しいなら上司の役に立ちなさいっていう本なんですね。
やめてほしくなくて書かれたんですね。
そうなんです、で上司の役に立つっていうのはごますってるんじゃなくて、うん、自分の存在意義をこう作っていくというか、主役になるために、はい、上司が何を求めているかっていうビジョン、ミッションですよね、はい、そこを理解してほしいという本です。
なるほど、はい、なんか私題名だけ見たときはもしかしてこうすり寄る感じかなと思ったんですけど、そうではなくて、はい、ちゃんと、まあ、ある意味目的をきちっと理解するといったところなんですかね。
で、
で
自分が輝くということですよね、
はい、自分が輝くんですね。
そうです。自分の仕事にコーツはなく、うん、その中で自分がどう輝いていくかということが大事だということが言いたかったわけですね、
は
い、
なるほど、
はい、でもう一冊は、はい、その成果を出すというのは、
はい、
支店長の時に経験した部下たちの例えばメンバーからの、うん、提案とか、
はい、
まあ、それからあとはそうですね、苦言とか、うん、いろんなものを聞いて、はい、まあ、マネジメント支店長をしてきた時に、
はい、
やっぱり原理原則論、はい、まあ、ドラッカーじゃないんですが、
はい、
私たちやっぱりこの昭和の経験則でやっぱり経営をするのはまずいと思ってまして、
う
ん、やっぱりアウトライン そのマネジメント力、
はい、
の基本を知って、
はい、
まあ、そこに自分なりの軸を決めて支店経営をしていくと、
はい、
ものすごく成果があると思ってるんですね、
はい、
でそれを伝えしたくて、
うん、
今特に支店長したくない人が多いんですが、
したくないんですね、
やっぱ楽しくって幸せなんですね、支店長は。
これすごいですね。大体責任をあんまり負いたくないっていう方が多かったりもしますよね、うん、
でもメンバーとね成果を上げていくって、はい、一緒になってやるって最高ですから、
チームとして。
そうです、うん、それを知っていただきたくて書いたんですね、うん、
はい、なるほど。読んでいただいた方から何か感想とか届きましたか。
そうですね、我々の仲間の経営コンサルタントの方からも、うん、
はい、
銀行向けに書いているんですが、はい、全くどんな業種でも書ける読んで参考になるというご意見だったり、うんうん、
はい、
それから支店経営の、まあ、一番地一丁目、うん、一丁目一番地の大事なことがたくさん書かれているとか、
はい、
あとは手引き書に置いておく本だとか言っていただいて、
はい、
ありがたいお言葉をいただいてます、
はいはい、あれですね、なんか理論だけじゃなくてやっぱりみーちゃんが経験してきたことがこう積み重なって書いてあるから説得力があるんでしょうね、
はい、うん、本書くならば体験談だけを書くっていうのは、うん、あまり嬉しくなかったんですね、
はい、
体験はその人のものであって、うん、他人ではなかなかそれはできかねるんじゃないかと思っているんです、
はいはい、
ですから理論を知っていただいて、
はい、
その上に自分なりの行動言動ですかね、
はい、
まあ、考え方っていうものを足していくと思うので、うん、体験談は例えばの話をしているだけで、
はい、
これを真似ていただこうと思っているわけではないんですね、
うんうんうん、
なので手引き書がいいと思ったんです、
はい
はい、
そっか、そうですよね、うん、体験だけだとその人固有のもので自分には再現性がないよって思ってしまわれるかもしれないですもんね、
はい、
それを、うん、まあ、ある程度原理原則を書かれて、じゃあ例えばこうですよって言われたら自分に置き換えて、じゃあこうやろう、だから銀行マンじゃなくてもきっと活かせる内容になってるんですね、は
い、多分そうだと思います。
すごい、
ありがとうございます。
なのに私みーちゃんなんて呼んでいいんでしょうか。
呼んでください
実はね、この収録の前も、ね、2時間ぐらいずっと喋ってたんですよ。もっとも
っとですね本題じゃないんですけど
そうなんですよ、うん、そんなね気さくなねみーちゃんが私はね大好きなんですけれども、
ありがとうございます、
はい、そうですね、みーちゃんが子供の頃は何をしてたんですか。何っていうか、そうです、何が好きでした。
あ、子供の頃ですか、
うん、
何でも好きでしたね。
何でも好きだった、
絵を描くことも、うん、歌を歌うことも、
はい、
だから本、文章っていうか物語を作ることも好きで。
そうだったんですか。
一人遊びが結構好きだったかもしれないですね。
才能あふれる。
いえいえいえ、ただね、絵はね諦めたんですよ
諦めたんですか。
はい、ある日描いたら、
はい、
その 中学校の時だったんですが、はい、結構ねいつもいい点をもらって、うん、ポスターもいつもこう展覧会に出てたんですが、うんはい、他の美大の先生がいらした時に、はい、この絵はいいじゃないって言われて、あの細い足じゃない、自分自画像を描いた時に、はい、もっと足太いでしょみたいなこと言われてで絵というのはこうじゃないって言われてから、はい、あ違うんだと思って絵を描かなくなったんです。
それはその先生がみーちゃんの可能性をちょっとね、
でもねその代わりなんですけど、はい、下手だったと思っていた歌を、はい、声がかすれたんですね。女性なのに男性のように高音が出なかったんです、うん、中学校の時に、うんはい、そしたらあのファルセットっていうんですか、うん、こうね高いところを出す手法がありますよね、うんうんはい、それをやった時に、うん、音楽の先生がこの人歌うまいって逆に言われて、はい、で歌の方に行っちゃったという。本当に先生にいろいろとこう自分の得意分野ですかね、うんうんうん、それを教えていただいてすごい楽しかったんです。
楽しかったんですね、
はい、楽しかったんです。
よかったよかった。先生って重要ですね。
そうなんです。
隠れた才能を見出すっていうのもありますし、でもしかしたら逆のこともあったりするんですかね。
そうなんです。だから先生も上司も一緒かなと思ってね
上司もね、そうですね、
はい、いいところを見つけてあげてほしいなと思ってます。
そうですね、はい、なんか私事になっちゃいますけど、私もあの新入社員で入った時にまず本当に男女雇用均等法が施行された頃だったんですよ。だから女性社員が初めてで、こいつできないなって何度言われたことか、まあ、実際できなかったんでしょうけどね。だからなんか、あ、できないんだ自分っていうところからスタートしてしまったところがありましたか ね、 ね、
我々の時はそうだったかもしれないですね。
なんだかそうだったかもしれないです ね、 ね、うん、だから今聞いている皆さん幸せなんですよ今優しいですよね。男女はなるべく一緒に扱っていきますし、そうです、ね、褒めるっていうところから始めるっていう教育もね、うん、だんだんなってきてますから ね、
そ、 うですね。
そんな荒波を乗り越えてきた私たちです。
私たちですね
一緒にしちゃいました
いやいや年齢が随分ミキさんのがお若いのに、
そんなに変わんないと思いますけどね。
変わりますよ
いやいやいやいや、もういつからでも始められますよね。
そうですね、
はいはい、そんなみーちゃんがですね最近ね新たにこれからやっていこうって思われたことがあるんですよね、まあ、続きは次になるんですけれども、ちょっとだけお話ししていただいてもいいですか。これから、まあ、今、まあ、銀行関連からいただいている、ね、研修というところがすごく今人気者でお仕事がすごく増えている、ね、ところなんですけれども、まあ、それもやりつつのこれもやっていきたいなということがあるというふうにお聞きしたんですよね、はい、それはちょっとだけ
ちょっとだけね
ちょっとだけ、
はい、今あの中小企業様のやっぱり、はい、成長お手伝いがすごくしたいなと思っていて、はい、いくら人を育てても、はい、やっぱ職場が組織がうまくなければ成長しきれないと思うんですね、うんうんはい、そこをなんとかお手伝いしたいと思ってます。
組織の成長に携わるんですね、はいはい、しかも中小企業ですね、はい、今までは確か大企業、
まあそうですね、銀行が多いですからね。
そうですよね、はい、でそこから中小企業の切り替えてなんかいろんな意味で面白いところですね。
そうですね、はい、そして個人ですね。
個人ですね、
はい、
はい、
というのがキーワードかなと思っています。
キーワード出ました。はい、はい、まあ、そこはなんか私たちとすごく共通するところでもあるので、そうなんです、はい、じゃあそれを次回はお話ししていきましょうか。はい、はいはい、では、まあ、今日はですねまず、みーちゃんの銀行員時代のお話をお聞かせいただきました。続きはねまたということで、本日はどうもありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。はい、本日のゲストは銀行員時代を駆け抜けた前山美也子さんをお迎えいたしました。本日もお聞きいただきありがとうございました。さて午後も頑張ってまいりましょうか。いつもいつも未来基準でまいりましょう。